心に元気を。大人のメンタルヘルス。人は誰でも悩みながら迷いながら生きています。あなたは一人だけで抱えていませんか？この番組では心理学博士の村田明さんに心の健康についてお話しいただきます。村田さんは高岡市のご出身で、法務省に心理技官として勤務された後、アメリカに渡りカウンセリング心理学をさらに学ばれました。現在は富山市内でうつ心理相談センターを開設され、心の問題について相談カウンセリングに乗っていらっしゃいます。
皆さんこんにちは、心理学博士の村田明です。新型コロナウイルスとメンタルヘルスでずっと話してますけども、新型コロナウイルスの方はなんか、だんだんね、収束って言っていいのか落ち着いてきてるみたいですよね。でもウイルス自体は消えないと思うんでね、また何かの弾みにね、第2波第3波があるかもしれないですけども、で、メンタルヘルスに関してね、ずっと話をしてきたんですけど、私の個人的なね経験をもとにしてね、もう一回話をしてみたいと思うんですけど、私にとってはね、新型コロナウイルスというのはね、それこそね、いいも悪いもね、ちょっと今までのことをね振り返るね一つのチャンス、これのチャンスって言っていいのかどうか分かんないですけど、機会ですよね、になったんではないかなと思いますよね。新型コロナウイルスがね来る前からね、私自身だってね、いろんなことを解決しなきゃいけないこととかねあったわけですけど、やっぱりそうすると優先順位がね、どうしてもね新型コロナウイルスがトップに来ましたよね。まずそれに対どうやって対応していくかね、自分の身の安全プラスね、他の人にね移さないね、そういうのを最優先してね、いろんなね生活のリズムというかね、あれが全部そっちを中心にね回りましたよね。その中でね、私なりにね、やっぱりそれこそね新型コロナウイルスのね一つのあれはね、私自身ですけどね、私自身のね今までのね考えをね振り返るね一つのいい機会になったんではないかなと思ってるんですよ。おそらくねこれに関してはね、私自身じゃなくてね、かなり多くの人がね共感というかね、同じ思いを持ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどもね、例えばね、物事はねもう急激に変わりうると、ね、あっという間にね物事が変わってしまう、ね、一晩でねいろんな政府のね方針とかなんかもねコロッと変わってね、で結局我々はね、別に独裁国家じゃないですからね、命令とか指示っていうほどのものじゃないんだけど、要請ですけど実質は同じですよね。だからそういうのにね従わざるを得ない、学校とかがね休校になったりとかね、そういうことですよね。仕事もねいろんなお店もね休業せざるを得ないとかね。だからなんていうかな、だからその自分の力ではねどうしようもないものっていうのはね、やっぱり世の中にねどうしてもね存在するっていうことですよね。こんなのはね前からね分かってるっていうことはあるんですけどね、改めて感じましたよね。自然災害ねっていうのはありますけど、今回の場合コロナウイルス自体はね 生物学的っていうかね、自然のものですけどね、それに対する対策っていうのは人為的なものですよね。だからその人為的なものでもね、あの急激な、ね、変化が起こりうると、ね、一人一人の、ね、個人じゃねどうしようもないような、結局まあもちろんあのオプションと選択肢としてはね、いやそれにあくまでもね自分は抵抗するんだってオプションもありますけどね、まあ実際上ほとんど無理ですよね。だってね、職場がね休みならね自分だけ行くっていうわけにもいかないですしね、学校が休校になってるんでね自分だけでも行かない。だからこういう中でね、やっぱりもしそれにねうまく順応っていうかね適応するっていうことでいくと、やっぱりどういう考え方で説明するかっていうと、やっぱりそれをやっぱり自分の力ではねどうしようもないことはねやっぱり受け入れていくというような考え方ですよね。あえてまあ抵抗してねいくという方法もありますけどね、やっぱり長いスパンでね物事を考えればね、やっぱり自分の意に沿わないことでもね受け入れていくっていうことがね、長いスパンで考えればね結局自分にとってねプラスになるということではないかなと思うんですけどね。まあいろんな言葉で言えますよね、柔軟性とかねそういう表現でできますけどね、まあ強いられた柔軟性ですけどね、やっぱりそういうことが一つではないかなと思いますよね。まああとそれからそうですね、私自身の個人的な体験でいくと、まあだから先が見えないわけですよね。だってね今のあれではね本当に特にまあ先が見えないっていうか、コロナウイルスだったらねそれこそ誰が感染してるかも分かんないわけですからね、あのウイルスのね保菌者でもね要するに症状がない人がねいっぱいいるわけですからね、見ただけじゃ分かんないですよね。明らかにねあの具合の悪そうだった人ったらねあれだけど、そういう先の見えない状況っていうのはね、だから結局先のことをねあれこれ心配しても、それこそね、まあ、心配って言葉はあれですけどね、先のことをいろいろね対して準備するという、まあ、もうちょっとねポジティブに捉える表現もありますけど、どっちにしたってね、これもやっぱり自分だけでねその将来ねどうするかってことはコントロールできないですよね。そうした時にじゃあどうするかという、そうするとやっぱりねもう今現在のねこの瞬間にね焦点を合わせてね今現在のこの瞬間を生きていくと、まあそういうことではないかなと、これは私ね結構実践してるんですよ。これは前から言ってますけどね、マインドフルネスっていうね今非常にいろいろ言われてると思いますけど、そういう考え方と同じなんでね、マインドフルネスね、マインド心フルネスはいっぱいってことですけど、これもしね日本なかなかねぴったりした日本語がないんでね、まあ、日本語でもねマインドフルネスっていう具合に使われてると思うんですけど、まあちょっと日本語にある程度置き換えるとね、気づくとかね覚醒するとね目覚めるって意味ですよね。覚醒するっていう言葉がね一番近いんではないかなと思いますけど、マインドフルネスのねポイントは2つなんですよ、その考え方のね。一つは今現在起きていることに焦点を合わすと、まあ私が今言いましたよね、今現在起きていることに焦点を合わすと、それともう一つはねその起きていることをねそのまま受け入れると、この2つがポイントなんですよね。いろんなマインドフルネス、実はマインドフルネスについてねいろんな定義とかね考え方いっぱいあるんですけど、基本的に共通しているのはその2つですね。今現在にね焦点を合わすと、それとね今起きていることをねそのままねありのままで受け入れると。だから今現在にね、まあこれはちょっとある程度ね意識してね今現在に焦点を合わすというまあ努力っていうかね、そういう注意の向けどころってことで、普通よく言われてるのはね、自分の呼吸に注目するとね、呼吸ね、呼吸にね息を吐いたりね吸ったりしてるのにね 焦点というかね、注意を合わすとね、まあ今現在ね呼吸してるわけですからね、だから今現在に焦点を合わす一つのね手助けとしてはね、呼吸に焦点を合わすと。でその中でね、今起きてることをそのまま受け入れる、まあ、これももうちょっと具体的に言うとね、あらゆる感覚ですよね、五感、視覚、嗅覚、味覚、触覚、あとはもう一つ何でしたかね、それこそね、それ以外のね、いわゆる第六感、もうあらゆるね自分が持ってる感覚をね、でオープンにしてね、今起きてることをそのまま受け入れる、まあ、そのまま受け入れるっていうのはね、まあこれ違う言い方するとね、あこれがねいいことか悪いこととかね、あ今聞こえてくるのはね雑音だからね無視しようとかね、そういうことじゃなくてね、だからマインドフルネスの概念にはね、まずね雑音という概念自体がないんですよね。雑音っていうのはね邪魔な音だってことですよね。マインドフルネスではね、そういう邪魔なものとかってことはないんでね、そういう要するに振り分けないんですよ、いい悪いとかでね、起きてることをそのまま受け入れるとね、ありのままにですよ。だからそうした中でね、結局なんていうんですかね、ただそれだけなんですよ。マインドフルネスっていうのは実はね非常に単純なんでね、だからまあ禅のことはよく知りませんけどね、姿勢がどうだとかね、あまりそういうややこしいこと言わないんですよね。まあ一種の瞑想の方法なんですけど、いつでもどこでもできるんですよね。ある一定の場所でね、禅寺こもってやってんじゃなくてね、普段の日常生活の中でもね、その今言った2つのポイントね、今ここに焦点を合わせてね、周りに起きてることをね、自分の五感でありのままにオープンに受け入れるということをやっていくとね、結局ね、新しいことの気づきにつながると思うんですよ。今までね、なかなかね、見逃してたこととかね、新しいことに気づく。この新しいことに気づくことが、なんていうかな、自分のね、今まで気づかなかった可能性に気づくとかね、そういうことではないかなと思ってるんですよ。実はマインドフルネスのね、研究っていうのはね、もうここ、そうですね、10年くらいでね、急激に増えてきてね、結局なんでかっていうと、非常にね、いろんな、心の病気ね、まあ、うつとか不安とかね、にものすごくね、効果があるってことがね、まあ、実証的に分かってきてるんでね。だからまあ、それはそれとしてね、日常生活にで、そういうことをやっていくとね、やっぱりね、新しいことに気づくと思うんでね、この新しいことに気づいたことで、まあ、自分の世界が広がるっていうんですかね。また次のね、今まで気づかなかったね、方策、選択肢が出てくると。だからもう一回言いますけど、まあ、マインドフルネスね、今ここに焦点を合わせてね、で周りのことをね、オープンにしてね、ありのままに受け入れると。そういうことをね、ちょっと日常生活でやってみられる、まあ、私ずっとやってるんですけどね、なんかいいんではないかなと思いますけどもね。ではまた。
お話は、心理学博士で、うつ心理相談センター所長の村田明さんでした。この番組はインターネットでも聞くことができます。FM いみずのホームページにあるネットラジオのバナーをクリックしてください。心に元気を、大人のメンタルヘルス。この番組は NPO 法人いみず市民メディアがお送りしました。それではまた来週。この世を去りたい、できるだけ爽やかに、できるだけ穏やかに、この広い宇宙から見れば、なんてちっぽけな人生。